あ、これも20代男性ですね。
あ、じゃあね、さっきのお宮司さんはファンティライミです。
上げすぎじゃないですか。
うん、あの、連絡してきて、DM ください。今度あの、美味しい無人販売のところを教えてほしい。
美味しい無人、野菜の？
はいはいはい、安いところで。
安いは安いでしょ。もうそれ以上安さを求めんねん、無人販売に。あと、やっぱりあんまり美味しくはないっていうか、なんかやっぱり、まあ、美味しいところもあるけど、うん、あの、スーパーに並んでる出荷品って、やっぱプロの農家の人がね、大きな農家が、きちんとこう企画を揃えてやってるんだなっていうのが、無人販売所使うと、別にだからそれが悪いわけじゃないけど、いいわけでもないけど、あ、プロの仕事とアマチュアの仕事ってこういう差があるんだなっていうふうなの、まあ、
特にやっぱ東京の農家さんってそういう感じするよね、うん、農家さんっていうかその、うん、ね、うん、はい、うさちゃんにうさぎ食べさせたりとかのために買ったりしてます。
うわお前散々さ、あの、金持ちが貧乏人のこのことを分かってない、貧困問題とか分かってないとか言ってて、俺が必死に無人販売所で買った野菜をどう、あ、やっぱまあスーパーに並んでたら違うんだなって思いながら頑張って調理してるのは、あ、俺それウサギに食わしてるから、それだってゴミじゃん、人の食うもんじゃねえじゃん、そんな
100円とかなんだよ。
100円高えだろ、100、1束100円なんて。
あ、そうなの
いや、はい、ほらウサギ、ウサギ食えっつって、え、吉田さんこれ食べてるんですか。
はい、
ほんとあれですね、あの、思い出しますよ、その貧乏人への解像度の低さっていうのでは、これあのね、ほんとなんかいつも言おうと思ってて、
はい、
その名前が思い出せないから言わなかったんですけど、
うん、
落語家の人で、で、親が家元かなんかなんですよ。
うん、
だから、林家じゃないことは、まあ、確かなんで、逆に例えとして林家出すと、だから三平とかだよね。うん、まあ、お父さんも林家三平とかね。じゃん、
はい、
で、海老名とか、で、お母さんとかね。うん、まあ、そういう家よ。だから、安家。うん、安川もそうだよね。
うん、
別に安川みたいな、そういうお父さんが家元みたいなのの息子さんで、で、まあ、もう、そう、お父さんはいなくて、ちゃんと、名跡を継いでるぐらいの立場、多分40代、50代、60、50ぐらいかな、の人で、で、もう、かなり前、10年ぐらい前になるんだけど、X かなんかで、その貧困問題のこととかね、うん、生活保護の話とかして、うん、まあやっぱりまあそういう人特有のまあ自己責任論で、いやいや、そのね、生活保護なんかね、うん、
はい、
あの、怠けてるからね、働かないから受けてるんだろうって、働きゃいいじゃん、
うん、
みたいな、まあレベル1の話をしていて、自分なんかは本当にこの落語家になるまでに苦労してね、アパートで一人暮らしをして、はい、カップラーメンばっか食ってて、そういう苦労を経て今のとこまで上り詰めたんだみたいなことを言っていて、まあ、ちゃんと生活保護なんか受けずに働きましょうみたいなことを言ってて、でそれに別の落語家の人が誰だかそれも忘れたけど反論していて、いやいや、それは違いますと、ね、まあ、まずカップラーメン食べること贅沢だし、
はい、まあ、それよく言うよね、
まあ、それは置いといて、まあ、それは置いといて、まあ、確かにその、アパートで一人暮らしで貧乏でね、まあ、父親から、まあ、一応修行のためみたいな感じで追い出されて、
うん
うん、で、実家に住んでればいい暮らしができたのに、
はい、
あのね、アパートで貧乏暮らしをした苦労は、うん、まあ、それはそれであるんでしょうけど、
うん、
絶対にあなたが病気になったら、あの、お父さん助けてますと。大病を患ったりしたね。で、お父さんは助けなくても一門の人が絶対誰か助けると。
はいはいはいはい、
それと貧困は違うんですよっていう、セーフティーネットがあるあなたがあまりそういうことをおっしゃらない方が いいですよ、それはその貧乏は本当の貧乏ではないんですよっていうことを言っていて、これが俺の言ってることだよね。よくそうやって金持ちほどそうやって、うん、ね、一時期アパートでカップラーメンしか食うものなかったんですわっていうのを貧乏自慢するけど、はいはいはい、まあエンタメですよね。贅沢、贅沢なエンタメ、うん、
まあていうかね、貧乏アトラクションを楽しんでるだけだよね。
そうそうそ
う、
う
んうん、
でもそれは本気で多分本当に貧乏などん底から這い上がってきたと本人は思ってるわけだから、まあ悪意はないのはね、はいはいはい、バカではあるけど悪意はないんだろうなとは思うんですけど、だからまあ目くじらを立てずに優しく諭してあげればいいのかなと思うんですけどね。
はい、はい、
今菅田さんに対して言ってるんですよ。
あ、俺
今何のね悪意もなく、ウサギにあげるんだよってね。
そうだね。
近所の人が、近所の人が丹精込めてね、いやさ、スーパーに並んでるプロの企画品とはね、違いますよ。農協を通したあれとは違いますよ。だけど、
ね。あのね、うちは。
それ作るにもね、ちゃんとね、ほうれん草とかね、小松菜とか作るのもね、別に。なんか鼻くそほじりながらピピピってね、やってポチポチってちょっと3回クリックしてできるものではないんですよ。
うんうんうん、
ね、
よか
った。聞いてます、私の話。
え、ごめん、よかった。
聞いてます。なんかスマホ見て驚いてますけど、
はい、全然関係ないんだけど、
ふざけんなよてめえ。
ここ1週間すっごい気になったことがあって、
はい、
あの知り合いの子が、はい、あのもし万が一なことがあったら、連絡が取れないことがあったら、そういうことです、今までありがとうみたいな LINE が来てたんですよ。
はいはい、
うん、まあヘラ系の子です。
面がヘラってる、はい、
うん、元気ですって今 LINE が来ました。
それ良かったですね。
はいはい、うん、そうだから今素直な気持ちで聞けましたから今、はい、ね、あの心のしこりも取れたことだし、
はい
はいはい、わかりました、反省します。はい、
はい、あとあの三つ編みにも反省するように言っといて。なんだっけ、な電通の人にも、
電通の人にもね、うん、はいはい、
はい、20代男性からの、
はい
はい、濃いめ多めですね。
うん、はい、ありがとう
ございます。20代なんか多いね。やっぱあれかね、
そうだね、
新年度に入ったから、
うん、
かね、増えたのかね、数名ぐらい新生活。
42人ぐらいになったのかな。
でも逆に新年度に入って減った人たちもいるから、多分10人減って、うん、2,3 人増えて32,3 人ですかね、今のリスナーの人たちは、
うんうん、
それぐらいですかね。
そうですね、うん、はい、
であまりあのうちは話にならないように、
はい、
はい、新しい人が 2,3 人増えてるかもしれないんで、
はい、
読みますよ。
あ、いいよ、はい、お願いします、
は
い、
なんかすごいずっと LINE してるんで、
いや、あとちょっと仕事の今 LINE が来ました、はい、
いや、じゃあもうダメじゃんそれ。その命を失う、はいはい、かどうかの心配じゃないじゃん。
古く目先を教えるだけなんで大丈夫です。はい、は
い、いつも楽しく拝聴しております、はい、20代会社員の濃いめ多めです。前回のラジオでうんこのお寿司さんが学歴コンプの話をされていて、僕も学歴コンプエピソードを思い出したので投稿させていただきます。題名小便かっこ小便かっこ中はカタカナ、
はい、
僕が通っていた大学は明治大学の隣の駅にある大学でした。ガム取るわ。ガム噛んでたんだけど。ガム噛んでると読みにくいわ。
イラマチューをして
る。ね、僕らの大学から見て、明大は少し小高い山の上にあるため、当時喫煙者だった僕は、また明大が俺らを見下してる。と怒りに震え、明大を睨みつけながら10号館のテラスでハイライトを吹かしていました。明大、え、お茶の水ってこと、え、
だから日大なのかな、この人。
法政とか、
法政は
神保町か、
飯田橋だから、
ああ飯田橋、
そうだね、うん、日大じゃない、
日大の、まあ、日大ってどこにでもあるからね、ゴキブリ、あ、日大どこにでもあるからね。ね。
はい、
うん。
うん。
まあ、あるか、確かに、あの辺にも。でも、小山、うん、明大を落ちてこの大学に来た友人も多く、ほう、何かしらの怒りを抱えている人間は多かったと思います。そして我々は明大に対する怒りが溜まったところで、最寄り駅、向こうが丘遊園の、ああ、少しか。あっちのキャンパスか。はいはい、川崎、え、川崎じゃないか。あの、川崎だよね。んあっちの多摩川の。
東部、あの、あれだ、あの、小田急線沿いの、
ね。小田急線、うん、ああ、少しか。の、多摩川に近い方だよね。
はいはいはい。
あれはやっぱ法政じゃない。法政もあるよね。
そう、うん、そうか。
あの、明大のあれか、あの、拷問資料館みたいなのがあるところだよね。
え、そんなの
あるの？拷問器具資料館みたいなのが、あっちのキャンパスにあるじゃん。
へえ、う
ん。はいはい、あ、あっちの方ね。向こうが丘遊園の安い居酒屋、ニワトリシンスケ、かっこ今は閉店。で、はい、まずい酒を飲みながら、俺ら、明大生だと叫んでいました。あ、風評を落とすためにね。足りない
変、寒しいですね。
寒しいね。足りない偏差値に対するコンプレックスを叫ぶことで発散していたのです。あれは魂の叫びでした。そんなある日、 Twitter 過去当時でこんなニュースを見かけました。尿撒き散らしつつ歩行、学生に次ぐ明治大張り紙にネット騒然。我々の最寄り駅向こうが丘遊園のファミリーマートで明大生が放尿をし、その犯人は名乗り出なさいと明治大学の掲示板に張り出されていたというのです。はい、我々は恐怖に打ちひしがれました。あんなに偏差値の高い明大生がコンビニで放尿なんかするはずない。きっと僕らの大学の誰かが明大生を語り放尿をしたんだ。もし偏差値によるのかな。もしかしたらすぐ近くに放尿犯が潜んでるのかもしれない。放尿犯、放尿犯が潜んでるのかもしれない。うん、あの、あれだったよね、空耳アワーの名作であるよね。
うん、
あのビートルズの I wanna hold your hand って言ってたが、なんて、雑な放尿犯っていう、なんかすごい雑な放尿をしている犯罪者の映像とともに。確か雑なだと思うけど、雑な放尿犯っていうのが思い出しました。今空耳アワーのね、もしかしたらすぐ近くに放尿犯が潜んでるのかもしれない、まあ、その大学にね。はい、我々は数日間疑心暗鬼に陥っていました。結局犯人が名乗り出たのか、そもそも明大生ではなく専修大学生だったのか、今となってはもう分かりません。あ、専修大学か。あれ専修大学
ってことかな。
明治大学。確かに、あの、何個かあるよね、あの辺って。法政もなかったっ。
まあ、でも確かに、明大落ちて専修っていうのは結構ありそうな感じはする。
え、そんな、そこまで、そこがあるの？だって大体明治大学って早稲田落ちた人が行くところじゃん。で、いや、あ、生田キャンパスね。はいはい。で、専修大学行くのか。あれ、法政もなかったっけ。まあ、同じようなもんだもんな、専修も法政も。
法政もうちょっと頭いいぞ。
いやいやいや。あ、ごめんごめん、なかった法政。専修か。専修大学が。
そうでしょ？はい。
だから、あれか、園長くんってここか。生田キャンパスだから。あいつ、専修大学だったんだ。
うん、
なんだ、ま。なんだってことはない。
いや、やめろ。
で、確かに明治大学の話とかしてたわ。で、あの、なんかほら、実験動物の慰霊碑とかがあるんだよね。
はいはい、
そう。なんかほら、もともと陸軍の研究所の、あれがあるじゃん、はい、あの、ほら。ほら。
中野学校
ともつながってる、あの、レーザー光線の開発とか、うん、風船爆弾の開発とかしてた、
うん、
あの、なんか、陸軍、技術研究所みたいな名前の、うん、の跡地だからね、あそこはね。
うん、ああ、そうなんだ。うん。
まあ、それはいいとして、放尿犯の話ですよ。
うん。
あの、 でもそれが明大生だったのか専修大学生だったのか今となってはもう分かりません、うん、まあ、今でも不思議な思い出です。ちなみに向こうが丘遊園駅前のベンチに放尿する大学生を見かけたこともあります。僕がベロベロに酔っ払って友人と駅のロータリーを歩いていた時です。ベンチに立ち小便をする学生がおり、大声で、ああ、あいつ小便してるぞーと叫んだところ、ごめんなさい、ごめんなさいと謝られました。いい思い出です。次回はありえないうんこの飛ばし方をする友人 S のエピソードか、僕の思い出話、僕たちはしこらされた。私たちは買われたみたいですかね。
はいはい、
僕の思い出もあるし、僕たちはしこらされたをお送りしたいです、うん、はい、これからもラジオ楽しみにしております。濃いめ、あ、すごい専修大学のキャンパスライフってこんな感じなんでしょうね。
え、でもなんかさ、はい、なんかこのなんかその放尿犯がいるぞみたいな感じとか、うんうん、ちょっとしたなんかノスタルジックわちゃわちゃ感みたいのって、うん、僕その今お便り聞いてて、うん、ちょっと夏目漱石の坊ちゃんっぽくない
池に落としたりとかしてね。
そう、
なんか坊ちゃんだってもういい大人の話だね。三四郎とかでしょ、
イナゴのエピソードとかさ、
はい、
なんかそういうのをちょっと思い出しましたね。
まあていうか、なんか昔のね、今は早稲田と京大にしかないような、
うん、
この昔ながらの馬鹿げたキャンパスライフね。あ、でも確かにね、そのまだニュースがあったん、うん、リンクがあったんで、
うん、
っていうので貼ってもらってるんですけど、
はいはいはい、
うん、濃くって書いてあって、うん、該当者は名乗り出なさい、でどうもその明大生を自称する男が放尿しながら歩いてたらしいですね、
うん、
ファミリーマートで、
うん、放尿しながら歩くってできるもんなんだね。
すごいね。でもだからそれが、あ、まあ濃いめは、まあ、明大生はそんなことするはずないから、
はいはい、
で自分たちもね明大生をよく語っていたから、絶対専修大のやつが放尿しながら明大生を自称していただけだと。
はい、はい、
うん、
そうですね。
あ、アホな放尿はんだ、雑なじゃなくて、アホな、ね、アホな放尿犯っつって、本当にアホな、なんか、ウィーウィーって、なんか頭ウィーってやりながら、おしっこしながら、こう、走ってる、まさに、あの、放尿しながら走ってるのを警官が追いかけてる動画だったって、今思い出した。
これじゃあね、これはね、4ティライミー差し上げます。
うん、はい。高い、そんなに。
だ結局さ、うんちとかおしっこが一番面白い。っていう風にね、なんか、
じゃあどっちがいいですか、ありえないうんこの飛ばし方をする友人 S のエピソードか、僕の思い出話、僕たちはしこらされた、どっち。
僕はね、うんちの飛ばし方。
ああ、でもちゃんと物語になってるのかな。僕たちはしこらされたは物語にね、だって濃いめの体験談だし。
はいはいはい。
まあ、
そういえばさ、全然あれなんですけど、ちょっとそこから思い出したんですけど、はい、会長昔さ、うん、なんかお尻からおしっこが出てくる病気になったみたいな
話
しな
かった。へそね。へそね。
あ、
なんでお尻からおしっこが出てくる。バカバカしいな。そんなわけない
よ。おへそか、うん。え、それって手術とかして直したの？
はい。
あ、そうなんだ。
はい。なんでですか？
僕もこの前、鼠径部、切ったんですよ。
はいはい。
あの鼠径部にすごいしこりができちゃって。
ああ、はいはい。
うん、でなんかあの日の秀氏の増六の奇病みたいにちょっとなってきたの。
よっぽどだね。
うん。
七色の虹の液体が。
あの液体が出る勢いよ本当に。はいはい。で皮膚科行ったらもうすぐにこれ取らなきゃダメって言われて、うんうん、やりました。
え、なんで今それを。
いや、なんか急に思い出して、あと日常の話をもうちょっと足した方がいいかなと思ったから。
なるほど。
はい。
うん、
はい、うん。4ティライミーです。
はい。風神さんもいますね。
はい。
はい。前回送ってこなかったけど。
うん。
50代男性フリーランスの人ですね。
はい。
トウモロコシの会の皆さん、こんばんは、風神です。前回は単用なメールなんだ、単様、単カタカナの単に様なメールをしてしまい反省しています。
はい、
今回はその反省を生かした内容となってますので、ご安心ください。今回の YouTuber は美しすぎる地雷系女子ルスキニアさんの紹介の中で少しだけ触れたゼパちゃんです。あ、今ね、
はい、
かなり話題になってますよね、これ亡くなられた ね、
うん、
そう聞くとゴールド免許の暴走族かよ、いや登録者60万人超えの YouTuber なんてこのラジオで話題にする必要がないですぞとお怒りかと思いますが、そこはまあまあまあまあ、かっこどこにでも行くドスコイ風、かっこ閉じる。
何
どこにでも行くドスコイっていう YouTuber がいるんでしょの、なんか、
ああ、そう、
まあまあまあまあまあってそこは怒りを鎮めてください。なぜ話題に出したかというと、なんと2026年4月上旬に他界してしまいました。ネタの転生ではなくてマジ。でもさ、本当に人質亡くなってるんだからさ、
なあ
何このノリ50代のおっさんがさ、よくないですよ、
うん、
ね、人が亡くなって、うん、お兄ちゃんやめてって、この前死んだ妹さんも言ってますよ、桜みたいに。
そうです、本当そうですよ、本当
もう兄ちゃんいい加減にしてって悪いな桜、
本当
いや、まあ、いや、今はたと気づく、俺も死んだ人をネタにしてるけどね。
そうです、そうです、
最近はい、ね、風神さんのね、亡くなられた妹さんがね、
はい、ね、はい、
だって大なんのご家族とか大変でしょうからね、今ね、お母さんとか、
ねえねえねえ、
どこまで読んだっけ。さすがにトウモロコシの会の皆さん、過去リスナー含むも突然の訃報でショックが隠しきれないとは思うのと同時に、もう動画は更新されたないのかと嘆いているかと思いますが、2023年に20〇〇歳の自分へという動画を10年分上げていますので、年一ですがゼパちゃんの動画を楽しめます。よかったですね。まあ、なんかそういうことらしいですけどね、
はい、これはこれも結構 X で話題になってたよね、
うん
うん
うん、X では母親が急遽と書かれているだけで死因は分かりませんが、関係者の書き込みを見ていると自殺っぽいかなと思っていますと、はい、まあ、なぜ自殺されたかというと、近年 SNS の誹謗中傷が原因でうつになりアルコール依存症へと、トウモロコシの会でもバンコクに行きがちだよねといったのも原因の一つにはなるんではないですかね。ってどういうこと、
知らない、
考えてそこでゼパちゃんの講演台として13チライミをお願いします。なぜ13チライミかというと、ゼパちゃんの不法な書き込みのインプレッションが 1.3 億インプレッションだからです。今回はこの辺で筆を置きたいと思います。どんどん。 PS、 スガツ先生は大人お姉さんのケイソンさんは苦手ですよね。でケイソンさんのショート動画っていうを貼られてます。
まあ前提として言うのが、僕 YouTuber の人にあんまそういう目で見たことない、うん、のであ
と全体として言うのは、人が亡くなってるんで、このノリはね、まあだから20代のだったらまだちょっとね、まあ
まあ ね、あの90年代、今90年代だったらいいと思うよ、うん、ゴンとかにこういうの書けばいいと思うけど、ロアクロアクでな、
ね、
うんうん、もう時代は変わったんですよね、
お兄ちゃん、兄ちゃん、時代は変わったのよもう、
うん、
ね、
しかも全部気質の情報ですからね
普通に X、 俺全然知らないけど、普通に X のタイムラインで流れてくる情報ですね、
うん、そう、そうです、うん、なので、ちょっとね、
お兄ちゃんアップデートして悪いな桜、
13ティライミっていうのもよくわかんないしね、
うん、1.3 億インプレッション、うん、でもこの時点でだからね、多分もっとついてるだろうしね、
婦人さんはね、あのあれだね、あのお散歩動画とか上げるのもいいですけど、
散歩動画上げてるわけ婦人さんは
上げ、うん、あの僕密かにサムネだけ毎回見るようにして
ます回したくないから
あのそう、なんかあの再生数を保存しときたいんですよ僕。
あ
の僕がこの不純物をつけたくない感じで、ね、
なるほどね、
うん、だからでも頑張られてるなと思うんで、うん、あのね、まあ、それもいいですけど、ちょっとこう残されたご家族に寄り添うとかさしてあげるといいのではないかなと思います。
だから風神さんのチャンネルをこれ紹介してればいいじゃん、自分で。
あ、だからそれは本当にもう今ネタバラシなんですけれども、うん、トウモロコシの会の最終回、もしくは今週の YouTuber 費用の最終回で、
うん、
風神さん持ってこようかなと思ってたの、ずっと。
いやだよそんな、え、なんでそんな特別扱いみたいな。いや別に普通に日常の一コマだよ、その風神さんの動画紹介するなんて。やだよ、なんか変な意味がついちゃうから。
あなた見てないからそう言いますけど、
はいはい、
最終回にふさわしい感じなんで、
はい、
あのね、そんな感じで思ってます、はい、頑張ろう。
これは何ていうラインですか、
ね、これはあれよくないでしょ、これに。
よくない、ね、
これにテレビを上げるのはね、これよくない、はい、
じゃあゼロで、
ゼロ、ゼロです、
はい、マイナスでもいいですよ、
マイナス13テレビです。
あ、もう一気にコツコツコツコツ1ずつ貯めてきたのが今マイナスに、多分マイナス7ぐらいになってますよね。じゃあ
そうです、そうです、そうです、そうです、はい、マイナス13テレ
ビ、はい、ね、でこの流れでプチ K も言っときますか。
はい、
はい、プチ K さんですね、いつも送ってくれる、はい、担当編集の構成でスペルミスと修正、あ、これ何個も何個もメール送ってきてくれるんで、で修正したものが最終稿ってことですね。
はい、
はい、これ分かんないでしょ、何個、
なんか僕にも2通送って、うん、会長送ってきてくれましたけど、
はい、
全く分かんない、
はい、
うん、
でも何かこう職人の意地というかね、あるんでしょうね。
はいはいはいはい、はい、
ゆうちゃん、すがすさん、ごきげんよう。私がプロ気違いで童貞初段のプチ K です。タイトル、プチ K は異能生存体になりたくなかった。第24話かっこ最終回、俺は今日死んでもいい。登場人物紹介、 N 子、 Facebook で知り合った同郷の女、48歳バツイチ、調布市在住、アニメファン、国学院大学卒、法政大学大学院卒、 MBA マーケッター。最後の方はこれ自称でしょっていう感じもちょっとね、よく Facebook で Facebook で非常によく見る、
うん、
2026年3月13日金曜日午後7時ごろ、N 子から Facebook からメッセージがあった。今仕事中、私は仕事はもう終わったと回答。そして私は今何してるのと質問。 N 子は今吉祥寺で飲んでいると回答。私は明日東京行くから遊ぼうと誘った。だが N 子はあんた気持ち悪いから嫌だと回答。あ、 Facebook って今こういうおじさんおばさんの会話が交わされてるんですね。
そんな感じするな。
そして私は3月14日新幹線で東京に向かった。そしてでその電車の中でネットをしていると、敬愛する高橋良介監督が表参道のギャラリー H ギャラリーで個展をしていることを知った。高橋良介監督は代表作として太陽の牙ダグラム過去原作監督81年、装甲騎兵ボトムズ過去原作監督83年などがある。他に NHK 火の鳥過去監督0年、森蔵とキッコロ過去監督05年、アニプレックスフラッグ過去原作総監督06年などがある。はい、そして、うん、聞いてもいないんだけどね、別にね。そしてとりあえず渋谷駅で N 子と落ち合い、バスで N 子の母校である国学院大学の博物館に行った。適当に楽しみ、また渋谷駅に戻り、地下鉄で表参道駅を目指した。ギャラリー H ギャラリーに着いた。 私は多くの作品を楽しんでいた。行列があり、私はあることに気づいた。そこには高橋良介監督がいた。私は大きな声で、本物が、本物がいると叫んだ。周りの人々は、
一番嫌だろうね。
でも周りの人々は大きくうなずく。いや、本当にそんな平和的だと。そして、サインをくれと頼んだ。その辺にある紙に、その辺にある紙にサインをもらった。高橋良介監督は私にお名前はと聞いてきたんで、プチ K ですと答え、私の名前を書き込んでもらったが、なぜかサインの日を2024年3月14日と書き込まれたが、文句を言えなかった。本当はギャラリーではサインをしてはいけないということで、サイン会は打ち切られた。いや、なんかこのサイン会を打ち切られたって言い方が、向こうがギャラリー側がサイン会を開いたにもかかわらず突然打ち切られて不本意みたいな言い方してますけど、お前が本物が、本物がいる、サインくださいって言って、みんな迷惑してる。多分高橋監督もすごい迷惑しながら、あんま刺激しない方がいいなと思って、こわごわとサインしたのを、で、あとから、すみません、ギャラリーではサインっていうのはしてはいけないルールなんでって、他のね、お客さんたちに。ね、多分プチ K には言ってないと思うよ。もう、無視した方がいいから、プチ K は。っていうのをプチ K は見て、サイン会は打ち切られた。と。向こうに日があるように、はい、言ってますね。その後、二人で赤坂サカスに行った。あ、そうだ、これデート中だもんね、N ことね。なぜなら、クレイジージャーニーが出店をしていたからだ。そして、N こと赤坂で飲んで、ホテルで N こに66マグナムを一発決めて別れた。大人のデートじゃないですか。
ねえ、そんなある？そんなこと。
しかも、本物だ、本物がいるって、H ギャラリーで騒いだ後に、突然いきなり赤坂でぐっと大人のデート。次の日、私は稲城中沼駅を目指した。突然赤坂から、長沼駅ってどこか、千葉とかの方？あ、稲城市の方か。
稲城市、
うん。そこには、装甲騎兵ボトムズのメカニックデザイナーの大河原邦夫さんが稲城市在住しているため、駅前に1分の1のスコープドッグが飾ってあるためだ。ボトムズの丸っこいやつか。なんかカメラのレンズみたいについてるね、
うん
うん。前回も目指したが、南武線の府中本町駅での乗り換えに失敗し、武蔵野線に乗ったまま千葉県の西船橋駅に飛ばされるという忌まわしい過去があったためだ。それもあなたが悪いんですけど、
ね、お前が悪いよな。
今回は無事乗り換えに成功し、稲城中沼駅にたどり着く。だが駅を降りると驚愕した。駅前には何もなく、近くにファミマがあるだけだった。ああ、スコープドッグがなかったってこと？私は、東京って俺が住んでいるところより田舎なんだな、と思った。だが、一分の一スコープドッグを見た私は感動し、写真を撮りまくった。
あったんだ、それは。
わかりにくいな。だから、まあ、駅前が閑散としてたから、はいはいはい、石川県の、自分の住んでいるところに、田舎なんだな、東京って、って思ったってことですよね。
はい。
全部が赤坂レベルとかじゃないと、田舎認定するってことだね、全部の駅がね。
はいはい。
はい。まあいいでしょ
う。田舎門に落ちりがちな考えですね。
はい。はい、ここ俺のところも田舎なんだけど、って。まあね。まあそれはね、青梅の方とかね、はいはい、ありますよ、別にね。
うん。
ね。別に多摩の方でもね。
はい。
はい、南部線とかね、
はいはい、やめなさい本当に。
鹿に激突して、
はい、ね、
運休になったりしますから。
うん、はい、そうだね、うん、はい。
終わり。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。
なんかやっぱさ、
PS PS Fight for whom?Fight for what? このテキストはある男性がアニメへの情熱を胸に東京を旅した個人的な日記風の記録です。筆者は以前 SNS で知り合った女性 N 子と合流し、渋谷の博物館や赤坂のアトラクションを巡る様子を綴っています。旅のハイライトは表参道での田中亮介監督との偶然の出会いであり、筆者は興奮しながらサインをもらったエピソードを詳細に語っています。また過去の失敗を乗り越えて稲木長沼駅を訪れ、年間だった実物大のスコープドッグ像を鑑賞し、その迫力に深く感動しています。全体を通して趣味を通じた交流と憧れのクリエイターや作品の世界観に触れた喜びが独自の文体で書かれています。
またチャッピー使って
AI を使って、うん、あの概要を最後に PS として送った。多分この、ね、AI をこんなに活用してる俺すごいだろうっていう。
まあ、いいと思うよ。あの AI もあんまりこう、うん、何角度の高い質問とか確信に迫る質問ばっかしてると、うん、あのスカイネットみたいになると思うから
そうか、こうやって
こういうゴミみたいな
知能を落として
そう、あの
ゴミも食わせて、
わざと AI の知能、はい、知能を落とす、はいはい、AI の集合値としての知能を落とすことに貢献してると思うから。
確かに確かに、
うん、
性能が悪くなるもんね、 T1000 とかのちょっと、うん、ね、あの
だから、うん、あの世の中には無駄なことなど何もないっていうことがよくわかる、
うん、
おメールでしたね。
はい
、はい、なんかボトムズお好きですよね、うん、
ボトムズばっか書きますよね、よくね、うん
だからそこがちょっとまだ殻を破りきれてないとこかなっていうのは毎回思ってますなんか今のアニメとかにアップデートしないんだみたいな。
確かに、うん、うん、今
まあね、どうしてもやっぱさ、人間ってこの青春時代のに慣れ親しんだものばかりが、うん、なんか青天になりがちじゃん、
うんうん、
自分もそうだけど、
うん
うん、だけど積極的にやっぱりいろんな今のものも取り入れていかなきゃなっていうのは思ったりはしますね。
今なんで超かぐや姫とか
そういうのとかまあ僕はほら、あの最近あの島田総司のさ新作
を、はあ、今って言ってんのに、うん、
あのいやでもほら、あの最近の作品ってあんま読んでなかったんだよ。
うん、
うん、まあ、あんま読みたくもなかったんだけど正直、
うんう
ん、だけど読み始めましたまたね、うん、はい、超かぐや姫も見なきゃなって思ってるよ。はい
はい、まあ
1ティライミです。
はい、はい、まあこれは最終回
でも風神さんと比べたら、
ね、
風神さんと比べたら13倍ですから、
まあ、マイナスだから、まあ、倍もないんだけど、ね、そういう計算ではないんだけど、はい、まあまあでも藤井さんよりはまあ確かに真面目に書いてくれたと思います。
はい、
これ最終回ですか、はい、新シリーズをね、
あそうか、
期待した方が、う
ん、はい、楽しみにしております。
はい清く正しいメンヘラ酒井わさびさん、
おお、はい
はい、はいはい、ね、この前ちょっと気になりましたね、
うん
うん、あの怪談師にガチ恋をしてしまいそうになったからちょっと今悩んでると、
うん、っていう一人相撲の話だよね
そうですね。で私ってメンヘラですかってそのメンヘラ時代の話をしてきたんで、あもう、はい、清く正しいメンヘラですと。
はい、
はい、吉田さん、菅田さん、お疲れ様です。以前ある怪談師に沼りかけている話を読んでいただきありがとうございました。あ、過去名前を出さないでほしいと言ったのはおっしゃる通り怪談師さんの方は何も悪くないのですが、40人のリスナーにバレることに私が恥ずかしいだけです。さて私のお便りのリアクションに吉田さんが、それでいいんですか、沼って身も心もズタズタになってこその人生じゃないですか、
言ってた
言ってたと挑発という名のアドバイスを受けハッとしましたそうだ、私は今までやらない後悔よりやる後悔で生きてきた、それに対して後悔したことは一度もないと思い出したのです。そこで早速先日怪談師のイベントに行ってきましたので身を 削り体を張ったレポートを勝手にお届けします。私のメンヘラは発動するのかとドキドキでした。会場がバーだったためビール3杯濃いめのハイボールを1杯入れシラフでなくしました。あ、オープン前にってことね。イベント前に会談師もお客さんにお酒をおごってもらってかなり飲んでいました。そのイベントは会談はやらず会談師のパーソナルの部分を引き出す企画だったんですが、いいイベントやってんな。
そうだね。
お客さんに匿名で会談師に質問したいことを書くメモを渡され、私はそれに元彼に似てるんですと書き、そのメモが読まれました。他の質問にはファーストキスのシチュエーションを教えてくださいというのもあり、私は NTR なため大いに興奮する質問でしたが、まあ、どうせなら童貞をした時やどんな性癖かも知りたかったです。いいイベントやってんな。
そんなアイドル的なことやるタイプの方なんだ ね。
イベントが終わり撮影タイムがありました。私は酔った勢いでさっきの元彼に似てる質問を書いたのは私ですとキモいことを言ったのですが、そこはさすが、そんないい男と付き合ったの？やっぱ似てるとバレちゃうか。あんまり似てると、ね、俺のモノマネ力によってバレちゃうかもしれない。やめろ、注意注意。似てなくしてます。わざと違うキャラでやってます。はい、そんないい男と付き合ったの？と交わされました。また、だからこのイベントに来るのを迷っていたんですと伝えると、俺お客さんに手出さないよと言われたのですが、いやいやいやいや、私が勝手に沼るかもしれないじゃないですかと返しました。いいイベントやってんな。二人ともベロベロでしたので、私も全く緊張せず、ないないしく接し、最後、怪談師が私の腕に抱きついてきて、べったりと寄り添っている写真が撮れました。その後もなんとなくバーに残って一人飲んでると、怪談師が来て、みんな結構残ってんじゃん、俺に酒おごってくんないと言ったので、まだお会計が済んでなかった私は勢いよく、はーいと手を挙げました。なんということでしょう。私は今までこういったイベントで演者に酒をおごるなどしたことがないのです。ホス狂いになる人ってこんな感じなのかなと怖くなりました。その後、帰り際にまたしても友達のように怪談師に話しかけ、ベロベロになって帰宅しました。さて、私のメンヘラが発動したのかどうかというと、メンヘラは発動しませんでした。
あんまりそこを別にごめんなさい、興味はそんなに
が、私のクソビッチが発動しました。
ほう、
以前のお便りには書かなかったのですが、若い頃私はクソビッチでもあったのです。かっこ、でも大体メンヘラってクソビッチですよね。かっこ閉じる。まあまあまあ、とにかく飲み会に行けばその場にいる適当な男を家に連れ込んでいました。あれが怪談師ではなくただの飲み会だったら、酒の勢いでどうにかしようとしていたはずです。完全に距離感がバグっていました。危なかったです。ラジオのネタになればと体当たりで行ったイベントでしたが、結構楽しかったのでよかったなと思う一方、また次のイベントにも行ってしまいそうです。吉田さんの言う通り、沼る日も近いかもしれませんね。終わり。
はい、どうですか。
でクソビッチが発動してないってことだよね。だ別にだって、
まあ、具体的な、わさびさんのメールに通底するのは、結局何も起きてはないんだよね、
一人相撲、
そう、心の移ろいを描いた。
まあ、だから心の中で、まあ、メンヘラクソかクソビッチかっていうので言うと、クソビッチのうっひょやりてっていうのが発動した過去心の中だけでっていうことね。
なんかもう次回からこのラジオギャラもらっていいですか。
なんですか。え、なんでですか。ローチンが発生するんですか。
おお、まあまあ、
この人、ね、この人たちからお金取ってください。
はあ、ねえ、 まあでもね、まあ偉いと思いますよ、うん、行動に移して何か変なことになっちゃいましたっていうよりかは全然、
はい、でかつ、ね、逆に言うと行動にも移してますしね、
はい、
このお便りを書くために面白かったですよね、このレポート。
まあでもね、あの炎上でも言ってましたよ、その、うん、なんかたとえキモい王子でも抱きしめられると愛感じるんだよね、私 愛されたことがないから、親にも周りにも愛されたことがないから、キモい王子でも抱きしめられると愛感じ
る
の。
めっちゃ言語化できてるじゃん。なんでそんなに自分の心の機微を言語化できてるの。じゃあ別に東横行かなくてもいいんじゃない、うん、
はい、
はい、
まあまあニティライミーですかね、はい、はい、
まあこの辺りですかね。
はい、
はい、お便り来てるのは。
そうね、まあでもさ、こういうさ、まあ、うん、例えばこれを男性に置き換えてみるとさ、
はい、
もっとキモいじゃないですか。
はい、はい、確かにね。
ね、コンカフェ行って、うん、で、こんなこと思ってましたっていうメールを送ってきたとしたら、うん、もっとキモいじゃない
ですか。まあでも、コンカフェはだってそういうターゲットにしてる商売なんだから、そう思われても仕方なくないですか。
まあでもどうなの、例えばさ、そういう場でお酒あげるのが初めてだったみたいな話してたけど、うんうん、普通あげるものとは違う、それがそれこそキャバクラとかそういうお店か。
そうですよね。でもまあロフトのイベントとかでも、まあお客さんからドリンク、
う
ん、
ああそうなの
っていうのはあるけどね、壇上のエンジ
ン、まあでもなんか楽しそうなイベントしてるね、本当ね。
うん、えらい違いだな、なんか俺たちの毎日と。
まあまあでもね、そう、確かにメンヘラビッチ説は結構あるかもしれないですね。
まあもちろん親和性は高いですよね、
はいはい、愛感じたいからね。
どうなんですか、その
あります、
だってほら最近なんか結構撮影行って割とびっくりしたことがあるって
、うん、はいはいはい、ああ
それもまあ、ね、この話の流れとちょっと通じるところがあるんじゃないですか。
ね、ちょっと場所とかは避けるし、
はい、
ぼかすし、ちょっとその人の見た目とかもちょっと言えないです。
はい、
はい、ね、まあ昔だったら面白がって話したかもしれないけど、うん、ちょっとねさすがにって感じなんだけど、うん、この前さ、
うん、
まあとある地方、近畿地方のとあるみたいな、
はいはい、
近畿地方じゃないけどさ、
いい
そこで、うん、撮影をしてほしいというご依頼が来たんですよ、うん、で、まあ、話聞くと、まあ、うちの撮りたいものともある程度合致してます、
うん
うん、で、まあ、お写真もお綺麗な方で、
うん、
うん、じゃあ行きますよって話で、でただそこまで、そうだな、400キロ500キロ近くあるの、
はいはい、
うちから
それを車で行って、うん、
で絶対に車で来てください、
うん、ほう、うん、
普通だったら新幹線で行きますよそれは、
うん、
だけど絶対に車で来てくださいって言われて、うん、でまあ、まあじゃあ、朝に着いてちょっとその寝てお昼から撮影すればいいやと思ったわけ、
うん
うん、でそうだから夜中にこう出たんだけど、うちを、うんうん、だけど途中でもう今すぐ来てほしいみたいな、
はあはあ、いやでも無理だよね、うん、400キロぐらいあるんだから、
そう、
うん、
でね、で車だし無理ですよ、そのすぐに行く距離もこんな離れてるからって話をしたんだけど、うんうん、それでもなるだけ早く、
はあ、
なるだけ早く
なるだけって言ったわけですね。
そう、
はい、
うん、って言われて、
はい、
まあ普通そこで僕もね、そのあ、そうか、じゃあちょっと気をつけて事故らないように来てくださいねっていう一言はあってもいいのかなってちょっと思ったんだけど、
まあまあそれはまあしょうがないですよね、うん、でも、
うんうん、でもなんか必死そうだったから、うんうん、なるだけ早く行って、
はい、はい、
うん、でまあ着きましたと、
うん、
でまだねもう朝焼けぐらいの時、
うんうんうん、結構の強行軍ですね、
めちゃめちゃ疲れたよ、
うん、
行ったことない場所だし、うんうん、でなんか着いたらなんか井戸の井戸っていうか給水塔みたいな、
うん、
給水塔の地図を送りますみたいな感じで来たの。
はあ。
で位置情報が来て確かにそこに行ったら給水塔があんのよ、
うん、
でなんか変な青年団寄り合い所みたいなのが横にあって、あ、
はいはいはいはい、
うん、でその寄り合い所の前に住んでますみたいな、
まあ、消防団かな給水所の近くだった
ら、そういう感じかな、
うん
うんうん、でああそうなんですねって言って、うん、でまあスタジオというかレンタルルームみたいなのを撮る予定だったんだけど、うん、もう朝も早いし、
うん、
だから必死でその、ね、途中のパーキングとかで、うん、まあ、レンタルルームって今すぐ借りれるから、うん、そのまんまね、だから探してある程度見込みをつけてたんだけれども、うん、朝から使えるところ、
うん、
だけどうちでいいですってわけ撮影が、
はあ、
うん、
ほう、
でまあまあまあ、で照明も僕持ってるし、
うん、
まあ、家って暗いからあんま本当は撮りたくないんだけど普通はね、うん、だけどまあなんかまあいいかなってちょっと揺らいでますその時点では、
うんうん、
でそしたらそのね、じゃあうちの前着きましたよ、その寄り合い所の前着きましたよって言ったら LINE で鍵が開いてるから入ってきてくださいっていうわけ。
あ、普通そこでね、あ、どうもお疲れ様ですって、すいませんご足労いただいてって来ますよね、寄り合い所まで
来るじゃん、うん、鍵が開いてるから入ってきて
る、罠っぽくない、なんか怖っ。
いやだから僕はまず一番最初それ考えましたよ、
つつ持たせとかね、
うん、だから開けた瞬間に九条の滞在みたいな人が、
はい、
ウェーイってこう携帯を持ちながら、はい、なんか俺を逆に撮ってて
、うん、はい、準強姦未遂罪確定
そうそう、マジそういうのを疑ったから、
うん、
僕もそこの車降りてから家までの、うんうん、写真を逐一撮っといたんですよ、
はいはい、
警察沙汰になっても、うん、平気なようにね、うん、でなんかそんな感じだったんだけれども、これですこれです、こんな感じで撮っといたわけ、
うん、うん、でもその写真を撮っとく意味はよくわかんないんだけど
いや
でそれがなんで
なんか
相撲達成を防ぐことになるのかが
わかんないけど、
動画撮ったらわかるよ、動画で開ける瞬間までずっと動画撮ってんだったら、うん、
はいはいはい、はい、そうだけどなんか僕も頭おかしくなってるから疲れてるし400キロ運転してるし、
うん、
うん、でなんそんな感じ で家の前まで行ったら、
うん、
まあ想像つくような古いお家ですよ、古い集合住宅、うん、
はい、文化住宅みたいな、じゃなくて団地の方、うん、そうそうそう、団地みたいな感じ、
うん、なんていうの、薄グリーンみたいな感じの金属の扉みたいな
はいはいはいはい、分かる分かる、
もう意を決して、まあ、400キロで来てるし、
うん、
まあ、正直こっちは、まあ、仕事だから取れ高も考えなきゃいけないわけでしょ、うん、はい、だからまあまあもうママよと思って開けたら、うんうん、雑然としてるんですよ、
まあ、はい、もう玄関先まで、
玄関先の靴箱の、うん、なんか棚のところに佐藤のご飯とか超置いてあるの。
ああ、やだね。
あとあるあるの、
本当に玄関開けたら2分でご飯
ってことだ、ね、それ
だ靴箱の上に食べ物置きたくないよね俺別に普通に水ペットボトル水とか置いてあるけど、
でその佐藤のご飯の上にちいかわの人形が3つぐらい倒れて置いてあるんだよ。
ほう、意味わかんないね、
わかんないでしょ、うん、で奥はこう扉が一つ挟まって、キッチンが入ってすぐにキッチンがあって、うん、その奥がワンルームっぽいんだけど、うん、そこ扉が閉まってるわけ、
うん、
で着きました、着いたんですけどみたいな感じで言ったら、はいはい、後ろ奥まで入ってください、
完全に罠じゃんそれで九条の大罪って日本昔話のタイプの罠じゃん
絶対そうじゃん、
うん、
で 場では入ります。じゃあ入りますよ、入り、あの、もう今いいって言ったんで入りますよ僕は、
はい、
ちゃんとはっきり言ったんですけど、
はい、
うん、で開けました。
靴は脱がずに土足のまま、うん、
そうで、なんかもうね6時とかそれぐらいの時間になってたのかな。
いや本当に靴脱がずに行ったわけ。
あ、 靴はちょっと履きま、あの脱ぎました。
まあ本当は脱、ね、履いたまま行った方がすぐ逃げられるからいいんだけどね。
うん、でなんか変な目覚ましテレビみたいなのが薄く流れてるの、テレビがついてて、
あ、怖、うん、5時54分
そこまさにそういう感じの、はい、あの流れてて、はい、で聞いたことない、僕がにとって馴染みのない地方の、
はいはい、
なんとか地方のこのなんとか郡今日は晴れみたいな、
ね、あのローカルのね方になるね、うん、あのうちらはほら東京だからちゃんと富士本社のね、あの、うん、アナウンサーがその目覚ましテレビのスタジオでやってくれるけど、飛ぶもんねローカルと天気の時は。
そう、なんか小牧なんとか、
あんまり言わない方がいいんじゃないのまあ、まあ、
いや今適当に言った、はいはい、今、はい、うん、だけどそういう感じのさ、はい、あの流れてくるわけ、
はい、
うん、で開けてこう、そのまずテレビが目に入って、うん、横見たらその人が、まあ、いらっしゃったんですけど、
うん、
あのこれここまで引っ張って申し訳ないんですけど、
うん、
ちょっと言えないんですよ、そのはっきりとは。あの
ほう、
だけどちょっと見たことないタイプの、
うん、
あの
それは方だったんだよね。どっち方向ぐらいは、そのあのなんていうの、顔というか服装というか、
あの顔はねそれこそ綺麗ですよ、はい、うん、で別に障害があるとかでもない、その皆さん多分僕こういう話するとそういう話だと思うかもしれないけど、
はい、
そうではなくて、うん、ただ、もう折れてしまいそうみたいな。
なるほど、はい、まあまあ体格的な話ですね、
うん、
はい、
うんうんうん、
はい、
でなんかね、でやっぱちょよっとしちゃうじゃない、僕はそれを全く聞いてなかったし、
うん
うん、で撮影も結構撮影も乗り気だったみたいな感じだったから、
はい、
うんうん、でそうなんだけど、なんかそういう方で、で早く来てもらったのは今日9時に強制入院させられるんで、
ああ朝9時
に、それまでに、うん、それまでにお金が必要で、
は、はあ、はあ、
っていうね。
ああ
でもちょっと僕の中での、はい、まあハトメアコンプライアンス的な部分で、
はいはい、
ちょっとこれはまずいだろうと、この、
まあ、だから万が一のね、なんていうかこう、
うん、
それこそ体調
安全性の話、
安全性ね、体の安全性、
そうで、まさにほら島田総司今僕読んでるから、うん、最近のやつとかでよくあるのがさ、なんか些細なことでそういう何か犯人に仕立て上げられちゃうみたいな話結構多いんだよ、
うんうん、
なんかそういうのとかもちょっと想像したりとかして、
うん、
ね、結局何すき家が食べたいって言うからウーバーイーツ取ってあげたりして、
うん、
で来たら来たで食べないの、それでまあ、はい、一応時間までちょっとね、まあ行った方がいいのかなっていうレベルだったから、
うん、
健康状態的にも、
はい、
だからちょっとまんじりともせずこうたまに喋ったりとかしてたんだけど、うん、したら7時過ぎぐらいにカチャカチャって誰か来たんですよ、
うん、
いやもうついに来たなと、
うんうん、
でその子ももう急に豹変するんじゃないかと思ってさ、
どっちが今の話の中で病院の人と思うけど、そうじゃなくてってこと？
いや僕はねそう思わなかったんだよね、男なんか悪い男が来た、
はい、筒本先生の方ね、
ちいかわ以外にガンプラが振ったのかな、
あ
だから、うん、そういう悪いやつが来たと思って、うんうん、身構えたらなんかジョボリジョボのおばあちゃんが入ってきて、
うん、
でああみたいな感じで僕見てちょっとね、うん、びっくりしてるんだけど、
うん、
そしたら話聞いたら そういう状態の女の子を偶然見た隣のおばあちゃんがそれ以来毎朝生存確認に来てるらしいの。
あ、お母さんじゃないわけね。あ、じゃない、隣の人なの。
他人、他人、
うん、あ、
そうで、めっちゃ話好きで、
はい、
なんかそっちの名産の話とか1時間ぐらいしてくれて、
はい、それちゃんと撮ったんですか、映像で。
撮らない、撮らない。
次回最新作はその隣の話好きのおばあちゃんではなく、
うん、だけど、うん、まあ俺高はゼロだよね、正直。
うん、
だけどそのおばあちゃんに対してはなぜかすっげえ横柄なの。
ああ、なるほど、その子が、うん、
なんか持ってきてくれなんか、うん、ねえ、ほら、あのこれ元気が出るお水だよなんて言って、おばあちゃんがあの、うん、ウィダインゼリーとかくれてるんだけど、
はいはいはいはい、はい、
うん、だけどなんかこれ飲まない、パンの耳は食べれないとか言って超元気なの、その時とか。
ああ、まあまあ、
でおばあちゃんも、
あ、ね、うん、はい、
うん、おばあちゃんも、あ、そうだそうだね、あの元気もっと出るやつがよかったなさ、戻ってってさ、なんか別のもの持ってきたりするのよ。
あ、
なんかさ、そんな経験をして、多分過度なストレスが溜まったらしく、
うん、
腰にコブができたって話な。
鼠径部位ね。鼠径部位ね。
鼠径部位
で炎上を見て、いや違うだろうと思ったって話だよね。
そう、
リアルは違うだろうと。
で、なんかまあね、余談ですけど、ちょっといろんな話聞いたんだけど、うん、うん、まあ、あのそういう界隈もあるんですよね。
この どういう界隈、
彼女のようなそのあの
あフェチ
体型を
フェチってことでね、うん、はいはい、
そうで、何かそれのためにどういうふうにその体型を維持してるかみたいな話とかも、
あ、
動画付きで見せてもらったんですけど、
はい、
結構衝撃でしたね。あの、
ほう、
あの、そうです、
言える
範囲で体調にだけ、その分こんな人です。
あと、あ、でもね、反射してるんでね、体が全然見れないんですけど、はいはいはいはいはいはい、だいぶですよね。
ねえ、
うん、
だからね、なんかいろんな思いを抱えて帰りましたけど、
はい、
でまた帰りが記録的な大雨だったんですよ。
はあはあ、
で帰りはさすがに高速使ったんだけど、
う
ん、
え、行き高速使わなかったの？
行きはね、あの途中から高速乗った。
あ、まあ、はい、
さすがに無理って思った
。はい、まあ、好きにして、さすがっていうか初めから高速行ったくだと思うんだけど、まあまあいい、はい、
はい、この方が良かったけどね、はい、そうそうそうそうそう、うん、あ、ね、いろんな人いるなと思ってさ、この、うん、
まあ、でも
そんなんです。
おばあちゃんがなんとなくこの話の救いですよね。まだ世の中は捨てたもんじゃないんだなっていう。
そうだ、だから結局そのおばあちゃんと一緒に、うん、その子の部屋のゴミを一緒に片付けて、
うん、
ね、あ、私持ってくからねなんて言うんだけど、
うん、
あ、大丈夫です、僕持ってきますよって言って、うん、知らない人うちのゴミを捨てに行って、
はい、
うん、帰ってきて東京に帰ってくるっていうね。
病院までは付き添ったんですか？付き添ったというか、そのなんか緊急入院、強制入院の場まではいたんですか？
いや、なんかそこまでいる気力が正直僕なかったんですよ、
うん、
でなんかおばあちゃんがそれをちょっとやってくれるっていうのと、
うん、
あのみたいな話、
うん、
だけどなんかもうそうあの身寄りがあるけどもう縁切られてるみたいな感じだったっぽいから、
うん、
はあ、なんかね、そのおばあちゃんだけが本当救いでしたね。
ね。
っていう話です。
はい。
はい。は
い、いや、ね、はい、日本の片隅でね、今日もどこかでそういう人たちが生きてるんでしょうね。
いやいや、だからもうね、後腐れないようにちゃんとギャラをお支払いして、何にも取れてないけどね。
ああまあ普通のイメージ映像ぐらい撮ってもよかったんじゃないですか。
いや、ねえ、まあ、なんか、うん、そう、そう思いました、うん、そう、あの、何も聞き取らなかったけど、うん、ガンプラも持ってっていいですよって言われたんだけど、うん、別にいらないかなって思って、
はい、
はい、
うん、大変でしたね。
はい、
まあ、鳩目屋の赤字になってしまいましたけど、
いや、そうよ、そうよ、本当に、うん、だから、ね、今年になって毎週更新してたんだけど、うん、ついに一週休んだもんね、
うん、
ショックで、
うんうん、
そしたらまた、なんか一週休んで、ね、さすがに息切れですか、わら、みたいなメールとか来るの、あ、なんだお前と。
仲が良くて何よりです。お客さんと仲良しで何よりです。
はい、はい、そんなね、会長も炎上見て、炎上、
いや、あ、まあまあ、アマゾンプライムとかに上がったら見るかもしれないですけど、
なんかす、ああいうのって意外にすぐ来そうだよね、うん、爆弾もすぐ来たしね、
うん、
うん、
そうですね。まあ、ラジオメモとかには特にないですか。
ラジオメモはその、うん、炎上のことしか書いてないですね、うん、はい。なんかでもプロジェクトヘイルメアリーは、うん、あれですか、あのネタバレ的ななんかサプライズみたいなのはあったりするの？
だからそれが X とかと何にも情報入れないで見に行くべきみたいなのをみんな言ってたわ、
う
ん、
そうそうそう、それ、
いや、
あの歌丸さんも言ってたよ。
いや、いや、別に全然 そんな感じじゃないよ。全然 なんでだろうって、なんでみんなそんなこと言うんだろうって思った。まあ、
ね、
だから、まあ、一応だから、まあ、事実がだんだん後から明らかになっていくタイプのストーリーテリングではあるけど、でも別に穏当な感じというか、うん、ああ、なるほどね、そういうことあったのねぐらいで、いや、別に、あの、しかも、まあ、それがすごく大事なわけでもないし、物語上、
うん、ああ、そうなんだ。なんかさ、原作をちょっと読もうかなって思って買おうとしたら、
うん、
みんなそれも X で言ってるけど、文庫のくせに異常に高いよね。
あ、まあ今文庫高いけどね、
うん、1500円とはよ。
あ、もう全然普通ですよそれ今
ね、え、だから、うん、なんか、あ、ちょっと機械損失してるなと思いました。800円とかだったらさ、うん、まあまあ買ってもいいかなって一瞬思ってたんだけど、うん、ちょっと1500円はちょっとなって思ってさ、そう、買わなかった。
別にハトメアの経費にすればいいじゃないですか。
いやいや、別にそ、何の経費かよく分かんないしねそれね。
いやいや、でも落ちるでしょ。だって、じゃあそのさ、
まあまあ、書籍代としてね、うん、
全然落ちるでしょ、はい、で実際それ、あの、作品に反映されるわけだし、
なんかそれ読ませたりとかしたらいいかな
とかね。そうそう、だってそんなさ、わけのわかんないのも経費になるわけでしょ。そんな4時間ぐらいかけて、4時間以上か、400キロぐらい車で行って、
うんうん、
何にも取らずに、ちょっと体調が心配だったり、何にも取らずに、で、ね、で、隣のおばあちゃんと話してたって税務署の人に、あの、ちゃんと申告するわけでしょ、これも経費
です。いや、でも今回は完全にそのギャラとかも、もう領収書とかも書いてもらわなかったから、
ああ、
もうポットマネーですよ。
そう、
さすがにね、あ、そうだからね、そんな、ね、地方に行ってそれだとダメージでかいよね。
確か
に、うん、来月もちょっと遠く行くことやって、ちょっとね、頑張らなきゃなって思って
る。ちょっとだからリモート通話とかある程度面談した方がいいんじゃない？
最近はね、そうするんですけど、うん、やっぱそれじゃわからない何かってあったりするんだよね。
人と人がね、顔をちゃんと同じ空間で付き合わせないと。
そうなんだよね。だからね、はい、まあそんな、まあでもね、健康になってほしいなとは思いました、ね、
はい、
はい、
まあそんなところですかね、
はい、そうですね、はい、
はい、じゃあまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい。